ペレットステーション。豊かな森林資源は明日のエネルギー。炎が見れるペレットストーブはお日様のような暖かさ。株式会社西海産業の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、リサです。この番組では憧れの火が灯る癒しの生活空間をあなたにお届けする木質ペレット、ペレットストーブの魅力をお伝えしております。今日はお久しぶりに株式会社新越ワークスエネルギー事業部に来ています。外は寒いですけど、ペレットストーブ1台で室内は春のように暖かいです。はい、今週のゲストはこの方、サンゴ部長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。半年ぶりぐらいですかね。
そうなんです ね
前1回来ていただいて、はい、
今日2回目ですね。部長、
あんまり部長って
部長言わない方がいいですか。
いいです、いいです。
普段はじゃあ、はい、皆さんから、はい、やっぱり部長に言われるんですか。
そうですね、一応、はい、
一応じゃあ私も産後部長を呼んだ方がいいですか。
はい、じゃあそうしてください。
はい、お元気でしたか。
あ、 おかげさまで、はい、元気にやってました。
よかったですね。はい、では1年の中で一番お忙しい時期はやっぱり冬ですか。
そうですね、やっぱりストーブの、はい、売れる時期は冬、まあ、10月とか11月とか、まあ、秋寒くなってくるとお客さんがだんだん買ってくれるようになってくるんで、それに向けてだいたい9月とか10月ぐらいからこうストーブを作り始めて。
ああ、じゃあ冬ではなくて
ちょっと前です、
ね、秋からも忙しくなるんですか。
う
ん、
いや冬にお客さんに買ってもらうんで、はい、それに間に合うようにちょっと早く始めて。まあ、でもやっぱり冬が一番
です。冬が一番ですか。
忙しいですね。
2月終わりくらいの時期はどうですか。は
い、まあ、だいぶ、春に近づいてくると、まあ、作るのもだいぶ数も少なくなってくるんで、まあ、秋とか冬に比べるとそんなにこう、うん、とても忙しいっていうのはなくなってくるかな。
少しはじゃあ楽にな
りますか。そうですね。まあ、冬はやっぱりストーブの出荷もこの工場からお客さんのところに出荷してるんで、そうすると一台一台こう運送会社さんが来たりとか、やっぱこう慌ただしくなります。
では冬になるというか秋になるとどんな準備が必要ですか。
まずこの工場ここもね一台ストーブありますけど、はい、夏の間はねストーブ使わないんで。
そうですね、
はい、まずは、まあ、工場の中もペレットストーブでこうあったかくしてるんですけど、はい、まあ、その燃料まず買ったりとか、うん、であとはストーブ作るために部品をこうたくさん作ってもらわなきゃいけないんで、うん、そういうのを工場さんにお願いしたりとか、そういう準備ですかね。
そうですね、はい。じゃあ話変わりますか。はい、この前の収録で産後部長は古川隊長とご一緒に日本中を回ってきたという話をこの前聞きましたが、ね、はい、ちなみにどこをいたことありますか。
本当に北は北海道も行きましたし、南は九州までは行かないですけど、うん、まあ、本州の南の方までいろんなところに
行きました。いろんなところですか。
はい、まあ、北海道も一番寒いところは足寄町って言って、
うん、
北海道のどう言ったらいいかな、東の方にあるんですけど、
一番寒いところですか。
冬、うん、めちゃくちゃ寒い。マイナス15度とか10度とか
何を着ればいいんですかその時は。
もう何を着ても寒いです。
じゃ夏はそんなに寒くないですか？
夏は行ったことないですけど、まあ、こっちよりは涼しいのかなと思いますね。
なるほど、
はい、まあ、古川隊長と一緒に本当に、まあ、近くもいっぱいありますし、遠いところも、ね、はい、車で走ってストーブを積んで、
いつも車って走ってます、
うん、大体、ストーブを積んだりとか何かこうそれこそメンテナンスするのに道具が必要だったり、まあ、掃除機とか積んでたりするんで、大体車で一緒に、
いつも大きい車で、
大きい車で
大体何人ですかいつも？
どうか大体、まあ一人で行くっていうのはないかな、あんまりないですけど、はい、まあ二人とか、まあ多いと3人とか一緒に、
二人三人ぐらいですね、はい、その旅行の気分になるんです
か、やっぱりまあ仕事ですからね。まあでもやっぱり遠くに行くとこっちの普段生活してるとこと違うんで、新鮮な感じありますよね。
いいですね。じゃあそのいっぱいの中で一番好きな街はどこですか？はい、
どうかな。まあでもやっぱり仕事でこういろいろ回って一番経験したことなくてびっくりしたのは、まあさっきと同じなんですけど、北海道がやっぱりすごくて、道が一本まっすぐこう、どこまでもまっすぐって、あのテレビとかこうドラマで見るみたいな道をこう走っていくんですけど、
広いですか？
本当に広くて、それはやっぱりこっちでは体験、絶対体験できないなっていう。
こっちは狭いというか山が多いからですかね。
そうですね、
そんなに広くはない、
ね、あんまり広くはないですよね、はい、まあ、
東京行くともっと狭くなるんじゃないですか。
どこまでもこう続いてるみたいな感じで。
じゃあ北海道の食べ物は美味しいですか？
そうですね、あんまり向こうのその特産みたいなのはあんまり食べれなかったんですけど、それこそあの阿蘇郎町に行った時にでっかい巨大な人の背より高いフキがあって、
人の背より高い
フキ、
フキですか、うん、
それを
怖い
こんなもうこのマイクの3倍ぐらい太くて、びっくりします。これは食べ物かっていう。
これは食べ物ですかね。本当にそう思いますよ。
でも向こうの人はこう、うん、ご飯と一緒に食べたりとか、なんかいろんなこう調理をして、
すごいですね、うん、
それはちょっとびっくりしましたね、
うん、確かに日本に来てから、まあ、いろんなびっくりしたこともあったんですよ、はいはい、自分は例えばカニは大きいじゃないんですか、
あ、
見たことないような大きい魚とかあったりするんですね、
はいはい、ああいうカニとかってあんな大きいのって日本以外あんまないのかな。
私見たことないです。ないない、すごいびっくりしました。
あれそのままですもんね。
あれ本当に人食べそうな
ハサミでちぎられそうな、そう
ですよね、すごくね、わかります気持ちが。
道も大きければなんか何でも大きいのかな。
人も大きいですか。
大きいかもしれない。
本当ですね。はい、本当にね、いろんなところ行ってきて羨ましいですね、
はい、
日本中を回ってきていろんな人と出会って、はい、いろんなことを経験してきたでしょうかね、きっと。
そうですね、
うん、ま、そんな多くの中で一番印象が深く残っていることとか人がいますか？はい、
あ、そうですね、やっぱり、まあ、ストーブの使ってもらってるこうお客さんのとことかに行くのがほとんどだったんですけど、やっぱり例えば壊れちゃってそれを直しに行きましたっていう時に、まあ、最初こういやちょっと調子が悪くてねっていう状態で、
はい、
まあ、直してくださいと、で、まあ、修理するじゃないですか。でそれが終わった時にこうなんていうんですかね、こう感謝される、うん、やっぱ それはこう、あ、遠くまで来て大変だったけどよかったなっていう、それは本当にありがたいな。
なるほど。
そうですね、
やっぱり、まあ、日本は広いので、はい、地域によって人の習慣とか、はい、性格とか変わって
くる。性格ね。まあ言葉が違うんでね、やっぱりそれこそ まあ、田舎っていうか、うん、ちょっとそういうところだと結構いろんな人が声かけてくれたりとか、まあ、あんまり会ったこともないのに、うん、いろいろ話してくれたりとか、
いいですね。
そういうとこはいいなと思って、うん、
熱心というかすごくいい感じですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ、
はい、
2017年に入ってもうすぐ3月になりますので、
はいはい、
今年はどんな目標がありますか。
私の
そう参考
部長自身の、まあ、ちょっとねまだ私も仕事はねまだこう全然覚えてないとこもいっぱいあるんですよ。なんでそこをちょっとこう目標を決めて、
うん、
あの一個ずつ頑張っていこうかなと。
でプライベートって目標とかあるんですか。
はい、そうですね、まあ、私は今26歳なんですけど。
若いですね。今年は27歳に。
私27歳、まあ、ちょっとそろそろ結婚考えようかなと。
お、
相手はいないんですけど。
相手はいないんですけど。産後部長さんすごく素晴らしい方なんですよ。
いい、
もし
そんなことない。
友達になりたい人がいればぜひラジオハートまで連絡してください。
募集中。
いいですか。募集中で。
募集中、募集中。
きっと大勢来るんじゃないですか。
期待してます。
今日は株式会社信越ワークスエネルギー事業部にお邪魔して産後部長からいろんな素晴らしい経験を教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ペレットステーション。この番組は株式会社再開産業の提供でお送りしました。ペレットに関するお問い合わせは株式会社再開産業電話 025-239-1400。 最新情報はウェブで再開とひらがなで検索してください。また番組に関するお問い合わせは燕三条 FM 放送ラジオハートまで。弊社ホームページからも番組配信中です。ぜひ聞いてください。